し、その晩、新石下の村で、また一つの事件が起こった。かの善吉の妹のお徳が、兄の寝酒を買いに出た帰り道に、田んぼ道で何者にか傷つけられた。善吉と左平とお徳とは、三人の兄弟で、彼はまだ15の小娘であった。近頃、仲の兄を失って心寂しい彼は、宵闇の田んぼ道を急ぎ足にたどってくると、暗い中から何者かが獣のように飛び出してきて、出し抜けに彼の顔をかきむしったので、お徳はキヤッと悲鳴を上げて、手に持っていた徳利を捨てて逃げ出した。ようように家へ転げ込んで、母や兄に見てもらうと、彼は頬や首筋をめちゃくちゃに引っかかれて、その爪痕には生血がにじみ出していた。狐の仕業だ。左兵を殺したばかりでは気が済まねえで、今度は妹にたたったのに相違ねえ。こんな噂がまたすぐに村中に広がった。これも寝酒を買いに出た光源寺の銀蔵は、途中でその噂を聞いて、急に薄気味悪くなって、どうしようかと道端に突っ立って思案していると、不意にその肩を叩くものがあった。ぎょっとして透かしてみると、ほうかむりをした長次郎が、暗い影に忍んでいた。おお、親分、お聞きでしたか。小次郎がまた何か悪さをしたそうで。そんな話だと長次郎はうなずいた。時にお前に無心がある。今夜はお前のところへ一晩泊めてくれねえか。耳に口を寄せてささやくと、銀蔵も幾度かうなずいた。わかりました、わかりました。さあすぐにおいでなせ。お前どっか行くんじゃねえか。寝酒を一合買いに行こうと思ったんだが、まあよしだ。酒は俺が買う。遠慮なく言ってきねえ。だが、まあよそうよ。じいさんも狐が怖いかと長次郎は笑った。あんまり心持ちがよくねえ。おまけに今夜は闇だから。銀蔵は長次郎と一緒に引っ返した。栗に唸った彼の狭い部屋に案内されて、長次郎は炉の前でしばらく世間話などをしていたが、やがて4つ、午後10時に近い頃に、彼は再び手ぬぐいに顔を包んで、暗い墓場の奥へ忍んでいった。宵闇空には細かなぬか星が一面に輝いて、そこらの草には夜露が深く降りていた。大きい石塔の陰に這いかがんで、長次郎は静かに夜の更けるのを待っていると、そよりとも風の吹かない夜ではあったが、秋ももう半ばに近いこの頃の夜寒が身にしみて、泣き弱ったコオロギの声が悲しく聞こえた。半時余りも息を殺していると、後ろの小さい丘を越えて湿った落ち葉を踏んでくるような足音がカサコソとかすかに響いた。長次郎は耳を地につけて聞き澄ましていると、その小さい足音はだんだんにこちらへ近づいて、墓場の垣根をくぐってくるらしかった。垣根はほんの型ばかりに粗く言ってあるので、誰でも自由にくぐり込むことを長次郎は知っていた。星の光に透かしてみると、 黒い小さい影は犬のように垣根をくぐって一つの石塔の前に近寄ったかと思うと、その石塔の暗い影からもまた一つの黒い大きい影が突然現れた。大きい影は飛びかかって小さい影をねじ伏せようとするらしかった。小さい影は振り離そうと争っているらしく、二つの影は無言で暗い中にもつれ合っていた。やがて小さい影が組み伏せられたらしいのを見たときに、長次郎も自分の隠れ家から飛び出して、まずその大きい影を捕らえようとすると、彼はそこにある外場を引き抜いてめった殴りに打ち払った。その隙をうかがって小さい影はかいくぐって逃げようとしたが、大きい影はその掴んだ手を容易に緩めなかった。長次郎に外場を叩き落とされて、大きい影がそこに引き据えられると同時に小さい影も一緒に倒れた。たもとから予備校の笛を探り出して長次郎が二声三声吹き立てると、それを合図に銀蔵が枯れ枝の大松明を振り照らして駆けつけた。松明の火に照らし出された二人の影の正体は24、5の大男と14の小娘とであった。銀蔵はまず驚いて声を上げた。あれ、まあ善吉どんに大竹っ子か。男は左平の兄の善吉であった。娘はかのおこよの妹のお竹であった。自分の弟の松灰節にあったのを小女郎狐の仕業と確信することのできない善吉は、その墓を荒らす者をも合わせて疑って、果たしてそれが狐であるかないかを確かめるために、彼は誰にも知らさずに、昨夜もこの墓場に潜んでいると、夜の明けるまで何者も忍んでくる形跡はなかった。今日の昼前に彼が村外れの休み茶屋を通りかかると、茶屋の女房が客を相手に小女郎狐の噂をしていた。それがふと耳に入ったので、彼は店先のえのきの陰に隠れて立ち聞きをしていると、隣村の平太郎の噂が耳に入った。それについては少し思い当たることもあるので、彼は松灰節の下手人の疑いを平太郎の上に置いた。そうして弟の仇を取るためにその方面に向かって探索しようと決心していると、その酔いには妹のお徳が何者にか傷つけられた。重ね重ねの災いに彼はいよいよ苛立って、もう一度その実費を確かめるために今夜もこの寺内に忍び込んで、長次郎より一足先に墓場に隠れて自分の弟の墓の陰に夜の更けるのを待っていたのであった。